主のもとに行きなさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。
お立ちください。賛美を捧げましょう。賛美歌の66番を歌いましょう。
心情をワクワクしたいと思います。スクリーンをご覧ください。それでは告白いたします。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、 死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
アーメン。それでは第二賛美歌の194番を歌いましょう。
それでは今日も朗読をいたしましょう。
旧法の裏をご覧ください。購読文のところです。今年のところを私司会者が、当初のところを皆様が交互に購読し、最後のところは声を合わせましょう。それでは購読いたします。詩編第27編。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。
主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。
悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、
私の穴、私の敵、彼らはつまずき倒れた。
たとえ私に向かって陣営が張られても私の心は恐れない。
たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。
私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。
私の命の日の限り主の家に住むこと、
主の麗しさを仰ぎにその宮で思いにふける。そのために
それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、
その幕屋の密かなところに私をかくまう、
岩の上に私をあげてくださるからだ。
今私の頭は私を取り巻く取り囲む敵の上に高く上げられる。
私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌を歌い、主に褒め歌を歌おう。
聞いてください、主よ、私の呼ぶこの声を。
私を憐れみ、私に答えてください。
どうか御顔を私に隠さないでください。
あなたのしもべを怒って押しのけないでください。
あなたは私の助けです。私を見放さないでください。
見捨てないでください。私の救いの神、
主よ、あなたの道を私に教えてください。
私を待ち伏せている者どもがおりますから、私を平らなお道に導いてください。
待ち望め、主よ、大しくあれ。ご一緒にどうぞ。
心を強くせよ、待ち望め、主よ。
アーメン。それでは祈る時を持ちましょう。自分に交差目視より一見ていきましょう。
お祈りしましょう。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられ、私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌を歌い、主に褒め歌を歌おう。アレルヤ。天の父なる神様、この朝も私どもを通して一つところに集わせ、あなたに向かって心を向け、そして礼拝をする素晴らしいひとときを備えてくださったことを感謝いたします。一人一人があなたと出会うためにここに参りました。どうぞ、あなたは目に見えませんけれども、でもいつも私たちと共にいてくださいます。あなたを知り、そしてあなたと交わり、そしてあなたから豊かな恵みをいただいて、心いっぱい力いっぱいあなたに向かって礼拝また賛美と感謝を捧げることができるように、どうぞ各々の心をあなたが整えてください。私たちは地上の人生では敵にぶつかることもありますし、戦いに直面することもございます。しかしあなたはそのような中にあっても、この詩に歌われているように私たちを岩の上に立たせてくださいます。あなたの幕屋にかくまい、あなたの懐に私たちは安住の場所を乱すことができます。どうぞこの詩人が歌いましたように、本当に私たちが 命の日の限り主の家に住むことができるように、あなたと共にあり、そしてあなたと豊かな交わりを保ち、そしてあなたの御心を心に移しながら、私たちが今週も歩んでいかれますように、どうぞこの礼拝を豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。おのおの治療の人生で直面している課題や問題がございます、病んでいらっしゃる方にはあなたからの癒しがあるように、また迷える者には道が示されますように、また弱った者を強くしてあなたの力によって勇士として立たせてくださいますようにお願いいたします。私たちはいつもイエス・キリストにあって勝利に確約されていることを感謝いたします。どうぞ私たちが主と共に戦い、主と共に生き、そして主と共に歌いながら喜びの歌をいつも歌っていかれるように、どうぞ私たちを助けてください。あなたの御手の内にあることに感謝し、そしてあなたが私たち一人一人の祈りに喜んで耳傾けてくださることを感謝し、大きな御手に委ねます。これからおのおの祈ってまいります。どうぞ聞いてください。そして心の中にあなたの光を受け、そして隠しどころなくあなたの前にその思いを差し出していかれますように、そして憂いなく重荷なくあなたの前に本当に大胆に喜びの歌を捧げていかれますように、内側をあなたが清め満たし力づけてください。遅れていらっしゃる方があるならば、どうぞその方の足を守り、安全に速やかに送り届けてください。そしてどうぞ、共にあなたを喜ぶ素晴らしい礼拝に集えますようにお願いいたします。はじめにあたり感謝して御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは心を開いていきましょう。
全ての父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我々の祈りに耳傾け、また聞いてくださったこと、その祈られた一つ一つの祈りにあなたが豊かな答えを備えてくださっていることを信じ、皆をあがめます。どうぞ 私たちの心があなたの光で満たされ、そしてどうぞあなたに向かって喜びと感謝を賛美を捧げることができるように内側をあなたへの愛で満たしてください。大きな御手に委ねます。愛するイエス様の尊いお名前で感謝してお祈りいたします。アーメン。
それではお聞きください。新しい歌を歌っていきましょう。
はい、11月になったんですけれども、先週はちょっと総会とかいろいろあってプレゼントの切り替える準備ができませんでしたので、今週だけ、先月と同じ歌を歌います。以降尊厳栄誉神様の栄光を褒めたたえていきましょう。
Thank you.
座りください。
それでは今日のメッセージのための聖書箇所ですが、新約聖書マタイの第一章を読みます、ね、よろしくお願いします。
今日の聖書の箇所は新約聖書1ページマタイの福音書1章18節から25節です。お読みします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入り、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは今日のメッセージのはインマヌエル、神、はい、対して大沢牧師に以上です。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日もマタイの福音書の連行を続けていきます、クリスマスかなと思ってねお呼びになった方もあるかもしれません。確かにここはイエス様のお生まれの記事なので、まさにクリスマスなんです。クリスマスが近づいてきているっていう雰囲気は今ありますよね。なんかハロウィン終わると急にクリスマスになっちゃうので、日本だと特にね。でも、まあ、普通はクリスマスを待つ時期っていうのは12月の2日からなんです。今年はね、今年はクリスマスの来る週の4週間前からアドベントという時期になります。今年は12月2日がアドベント入りです。で、その4週間前になるといよいよ、クリスマスがやってくるということで、それそしてクリスマスはいつまで続くか、ちょっと1月6日までクリスマスなんですね。クリスマスの降誕節っていうのは1月の6日まで、で6日がエピファニーといって主の権限日、公言日っていうのがありまして、その日までクリスマス飾りをしておくのが本式です。本式というと何が決めたっていうこともないんですけども、一応教会の暦だとそういうことになってるんで、で日本だと12月25日になるとクリスマスムードバッと消えちゃいますね。そして急に門松が出てきておしゃれっていう感じになりますから、うちはずっとクリスマスリースは外に それで次も1月の6日まではかけておきますので、まあ、本式にやってる、まあ、うちが本家ですから本当に、ね、時々思うんです、誰にこだわってクリスマスをお祝いしてるのかなっていう便乗してもしクリスマスにあの教会があの商標権かなんかをこうやったら大儲けですね大変なことになると思いますけどね、あのそのちょっとあの下世話なことを申しましたで今日はいよいよイエス様が、お生まれになる、まあ、その出来事が、起こるところであります。イエス様っていう方は特殊なお生まれの方だったっていうことが今日のところに出てきますよね。聖霊によって身ごもって、聖霊によって、お生まれになるという特別な、まあ、お生まれをした。だからあの正式に言うとお誕生とは言わないんですよ。あの本式にはご降誕と言います。だからただ単にこう生まれるというよりもあの上から降りてきたという感じ、降誕という言葉を使います。まあ、そんなわけであのそのどうして降誕なのかというエピソードが今日のところに出てきます。でその話に入る前にあの昨日まで私は加計川、静岡県の加計川というところに行って連合の予算総会に出てきました。でとても良かったのはその予算総会で、日本中のバプテスト教会連合 あのいろんな教会の人と交わることができたということなんですね。その中で、総会の中でいろいろ聖書を黙想していて、思わされたのはあの神様は本当に交わりを求めて、人をお救いになるんだなということでありました。あのイエス様が今日ここでね、マリアから聖霊によってお生まれになるんですけれども、かなり無茶なことをやってるんですよねあの無茶でしょこれだって今日のところであの最初のところに、まあ、言ってみればやばい状況が出てくるんですよ今風の言い方をすればね。18節のところをご覧ください。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。これ今風の言い方をすればかなり厄介な、状態です。で今風じゃなくてもあの当時でもかなり厄介だったんですよ。当時のイスラエルの結婚というのはあのまず親が自分の子供と、まあ、自分の息子と娘をですね、それぞれがあの人とあの子とあの子を結婚させようって親が決めるんです。それがまずあの婚約の第一段階なんですね。だからあの今みたいな自由恋愛で、まあ、もちろん本人の気持ちも確かめ大事にするでしょうけれども、基本的には親が決める結婚なんですね。そして親があのお互いにあの話し合って結婚を決めると婚約の第一段階なんですよ。でもこのヨセフとマリアは第一段階じゃなかったんです。で第一段階で親が話がまとまると次にするのは第二段階の婚約です。何をするかするとあの1年間結婚式を挙げる1年前からあの2人を正式に婚約者であるというふうに発表したわけですね。で1年後に1年間お付き合いをして、結婚する、まあ、そういうやり方なんですよね。でこのヨセフとマリアは実はもう第2段階、まあ、言ってみればまあ、実際こうもう完全な婚約、まあ、今でいう婚約関係に入ってます。でその中でまだその1年間の婚約期間は要するに性交渉なし、肉体関係なしで過ごします。でその間にそういうことが起こってしまうと、そうすると一応その婚約は無効で要するに不貧困を行ったということで石打ちになるんですね立法通りにやれば、まあ、そういう状況です。なのでさらっと書いてあります18節ね。 マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。要するにマリアに妊娠の兆候が見えちゃったんですよ、婚約期間中に。でヨセフは身に覚えがないわけです。でヨセフのやった行動はそのマリアを内密にあの婚約解消しようとしたわけです。まあ、かなりあの困った状況だったわけですね。そしてヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めたと19節ですね。つまり一般的にはそういうことが起こったらその女の人はマリアは晒し者にされるっていうのが普通だったっていうことがここに書いてあるんです。そういうかなり危険な状況にあることが起こった。多分二人は悩んだでしょうね。マリアも身に覚えがない、ヨセフはもちろん知らない、でも明らかに赤ちゃんがいるのが分かった。それで、どうしようということになったときに、まず神様は天使を使わしました。これもかなり無茶ですね。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていったと。まず最初に現れたのは天使です。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。と天使が夢の中でヨセフに告げたっていうんですよ。皆さん夢ご覧になる？そして夢の中で、ね、例えば天使が出てきたとします。そして 何かあなたの人生について指示を与えたとします。従う？かな？普通最初は、あ、変な夢見た。いやでもすごい夢だった。でも気のせいかな。まあ、いろんな夢見るからね、人はね。でもまさにヨセフはそういう場面に直面したわけですよ。天使が夢に現れて、しかもかなり明確な指示じゃありませんか。恐れるなと。そして、ヨセフのことをダビデの子ヨセフと呼びました。やがてメシアを産むべき血筋にあるヨセフと言いました。恐れないで妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。信じますか？あの現代の人たちだったら何それって多分言うと思いますね。聖霊によって子供を妊娠するということが起こったとしたら、そんなことがザラに起こったら困るでしょ。ザラにないことなんですよ。でもヨセフはその天使の言葉を受け入れたんです。おまけに性別まで分かった。これもこの時代ではありえないことです。マリアは男の子を産みます。今だったらね、あの妊娠した後である、ある時期になれば性別分かります。でもこの時期はそういう検査もないし調べようがないです。でも天使ははっきりと男の子を産みますと言いました。しかも名前をイエスとつけなさい。生まれる前から名前つけられちゃった赤ちゃんというのは、まあ、とてもとても珍しいと思います。そしてしかもそのイエスと名付けられた男の子がご自分の民イスラエルをその罪から救ってくださる方です。救い主になるんだという約束です。皆さんだったらどうしますか？信じますか？天使が夢に現れて男の子を産む。しかもその男の子は聖霊によって妊娠しているんだ。そしてその名前はイエスになるんだ。イエスという名前にしなさい。指示が入っちゃった。そしてその方、その男の子がイスラエルの民を罪から救う方なんだと。ご自分の民を
罪から救ってくださる方なんだ。このイエスという名前は旧約聖書の中に登場するヨシュアとかホセアと同じ名前です。イエホシュアという名前なんで、ね、ちょっと発音上手にできませんが、イエシュアなんですね。ちょっと規則音が入るんでちゃんと発音できませんが、イエシュアっていう名前です。で、そのイエシュアだからヨシュアなんですね。でちょっとJ が弱くなるとホセアになります。どっちも同じ名前です。そしてそのお名前は主は救いという意味です。イエシュアっていう名前はヤーウェは救いという意味です。まあ、言ってみれば日本だったら何だろう、キューちゃん、キュー太郎とかね、長男だから、そういう名前につけなさいって、命令されたんです。なのでこのイエス様というお名前に、この方が人を神様が救ってくださる方として生まれた方なん、生まれる方なんだという、そういう意味が含まれています。そしてその、天使によるヨセフに対する現れがあった後で、マタイはその出来事は聖書によって、予言されたことだったんだと、説明を付け加えました。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。つまり旧約聖書の中にこのイエス・キリストが処女によって生まれるということが予言されているというんですね。イザヤ書の7章の言葉があります。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。実は旧約聖書のイザヤ書の方では乙女が身ごもって子供を産むという言い方になっています。で、明確に未婚の女性、処女が身をもって子供を産むという表現はイザヤ書にはありません。イザヤ書に使われているのは若い女性がという意味での乙女が使われています。でもそのイザヤ書の予言がまさに新しい意味を持ってここでイエス・キリストの誕生を表現する言葉としてマタイによって引用されました。身を処女が身を持っている、そして男の子、その名はインマヌエルと呼ばれる。処女は身ごもらないんです。本当身ごもっているのは処女ではありません。でも処女が身ごもっているんです、ここで。そしてその男の子はインマヌエルという呼び名で呼ばれることになるということです。インマヌエルでイエスじゃないじゃないかという方があるかもしれません。でもインマヌエルがイエス様の、まあ、言ってみれば別名なんですね。イエス、ヤーウェは救い、そしてインマヌエル、それがイエス様の、生まれる時に約束されたお名前であります。でインマヌエルっていうのは、神が私たちと共におられるという意味なんだという名前です。エルっていうのが神なんですね。インマヌっていうのが我らと共にという意味です。イエス様はそのようなイザヤ書の予言に従ってお生まれになった方なんだというふうにマタイはここでそのイザヤ書の7章の御言葉を引用しました。そしてヨセフは目が覚めました。目が覚めました。目が覚めてどうしましたか。すごい人ですね。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れました。 そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、子供の名をイエスとつけた。つまり子供を産むまでマリアと関わりを持つことはなかったっていうことです。その一つの夢を見たせいでヨセフはそう自分の人生を切り替えたんです。さあ、今日お読みしたこの箇所でこのヨセフとマリアという二人の人が神様によって本当に神様と出会って自分の人生を切り替えた記事としてもここは読めるところです。さあ、マリアとヨセフの身になって考えてみましょう。二人は婚約者同士でした。自分たちの人生をこれからどんな風に築いていこうか、どのような結婚生活をしていこうか楽しみに計画していました。そして二人の関係を本当に清く保っていたのです。ところがそこにとんでもない事件が起こってしまったわけです。つまり二人が何の関わりも持たないうちに妻になるはずのマリアのお腹が大きくなっていくわけです。ヨセフはそれを知っています。実際に彼は彼女をまだ知りませんけれども、彼女がイエスを産むまで彼はそのことを神様が自分たちに働いてこのイエスという子を与えられたのだという、その事実を信仰によって受け止めました。およそ起こるはずのないとんでもないことが起こり、そしておよそ信じられないような夢を見、そしてその夢の中で指示されたことにこのヨセフはきちんと忠実に従って、そのマリアを子供が生まれるまで知ることがなかったということです。ヨセフは天使が告げた神の命令を一つ残らず守り通しました。このヨセフの神様に対する本当に従順な従う心があったからこそ、このイエス様が神から来られた方としてこの世に現れることが可能になるのは、このヨセフがこのような信仰による行動をしたからなんですね。例えばもしヨセフがこの夢を見たけれども、そんなことは信じられっかと言ってマリアを離縁してしまったらどうなりますか。マリアは不貧困の女と呼ばれ、そしてとんでもない女として社会から弾き出され、まあ構造されることはなかったにせよ、多分その一生は暗白と支えていくでしょう。そしてその生まれてくる子は救い主になるはずだったんだけれども、でもそうなれないですよね。生まれてくるイエス様はヨセフの子供という立場になれません。そうでなければ先ほど先週読んだこのマタイの福音書の系図が全く意味をなさないものになってしまいます。このマタイの系図を王としての立場の系図を受け継ぐ存在としてヨセフがいて、そのヨセフがそのイエス様の代理父であったからと、本当のお父さんは神様だからね、代理の父であったからこそイエス様は旧約聖書の予言を実現させるダビデの子として、生まれてくることができるわけです。あとね、例えばヨセフが結婚してからすぐに赤ちゃんいるけれども、でも君が欲しいとか言ってですね、すぐに性的な関係をここで結んでしまったら、生まれてくる子は実際神様の子なんだかヨセフの子なんだか分かんなくなっちゃうじゃないですかね。その時にイエス様が本当に処女から生まれるというイザヤ書の予言は成就しませんよね。いや、皆さん何言ってんだろうっていうことあるかもしれないけれども、でも実際的に考えるならば、そういう中をこのヨセフもマリアも実際に通ったということです。そのような危険、でもそのようなリスク、そのような中をあえて この二人が神様によって用いられて信仰によって通ったからこそイエス様はイエス様としてこの世界に現れることができたのですよ。ヨセフは誠に19節に書いてあるように正しい人でありました。そしてこの天使の現れをしっかりと受け止めて、その夢で命じられた約束を一つもたがわず彼は行いました。神の前に本当に神を恐れ、そして従順であり、そしてそれに従ってあえてそのハードルを乗り越えてこのマリアを妻に迎えました。男性諸君もし自分の婚約者がこういう出来事があったとしたら、あなたはその女性を自分の妻として迎えることができるでしょうか。またその覚悟を定めることができるでしょうか。かなりの困難があると思います。そしてヨセフがしたように内密にさらせようと決心するかもしれません。でもそれをヨセフは夢で神様から与えられた指示に従って、その困難な人生をあえて選び取ってマリアと一緒になったということを忘れてはなりません。やがてヨセフはフェードアウトしますよね。マリアはずっとイエス様が十字架にかかるときもマリアは登場します。でもイエス様が30歳で交渉外に出てこられたときにヨセフの姿はありません。多分ヨセフの方がマリアよりもだいぶ年が上だったんだと言われています。またはヨセフの方が早死にしてしまったのかもしれません。まあ、いずれにせよこの聖書の中、クリスマス物語の中では比較的影の薄いこのヨセフという一人の男性が、その神様の前本当に正しく、そして従順に、そして深い愛を持ってこの現実を受け入れ、それを神様から与えられた自分への使命だと信じ、それに従ったからこそこのイエス様がこのマリアからヨセフとマリアの子供として生まれるという出来事が実現したわけです。今日私たちはこの箇所を読みながら、先ほど総会でね、交わりということを考えたということをちょっと触れたいと思っています。私たちは神様と出会うときに、まさか夢の方もあるけれども、多くの方は祈りを通して神様と出会うと思います。祈りの中で神様が働いてください。祈りの中で神様と出会う、祈りの中で神様のなさった御業に気づく、祈りの中で自分の人生の中に働いてきた神様の不思議な設備の御業が見えてくる、そういうことが私たちのクリスチャンライフの中にたくさんあって、そして私たちはその祈りの中で神様の力をいただいていきます。でも神様は私たちを本当に愛そうと決めていらっしゃるんだということを今日は考えたいんですね。どういうことかと申しますと、今日、最初からかなり厄介なことを申しました。ヨセフの立場、マリアの立場、そして聖霊によって身重になったことを天使を送ってヨセフに納得させる、そのようなあえて困難なやり方で神様がイエス様をこの世にあえて生まれさせなさったということが、この出来事自体が神様の私たちへの大きな愛だということを私たちは受け止めたいと思うわけです。もちろんこの出来事のやがて30年後にはイエス様は私たちのために十字架で命を捨てられます。それによって私たちに神の愛が分かったと、 ヨハネはやがてそのヨハネの手紙に書きます。でもこの一人の赤ちゃんがこの乙女マリアによって、そしてヨセフを父としてお生まれになったというかなり強引な、人間的に言えば出来事の中に、私たちは神様がどうしても私たちここに21節にあるご自分の民をその罪から救ってくださるためにこの強引な出来事を起こしたんだということをあえて見ていこうと思います。もう一遍21節の御言葉をご覧ください。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。イエス様がこのような形でこの世に送られたのは、そしてその方がこのような形で聖書の予言を成就する形でお生まれになったのは、まさにご自分の民をその罪から救うためだったということです。ご自分の民って誰でしょう。私や皆さん一人一人の罪人さんたちのためですよ。神様の愛っていうのは、まさにその私たちご自分の民を救う、その中に神の愛が現れている。先ほどヨハネのことを言いましたが、ヨハネもまたこの神様は一人の御子をこの世に下し、その方を十字架の上で葬ることによって私たちの罪を許して、私たちをもう一度ご自分の子供にしてくださいました。それによって私たちは愛が分かったのです。そう言っています。だからこそこのイエス様の降誕、イエス様がこの世に現れなさったそのことこそが、神様がご自分の民をどれほどに愛し、そしてその罪の中から救ってくださろうとしていらっしゃるかということを意味している出来事なんだということです。神様は私たちを本当に深く愛そうとなさいました。そしてそのためだったら、あえてこれほどの無茶なことを自然法則飛び越えて、この世の誕生の一般的な出来事を飛び越えて、あえて聖霊によって一人の乙女の胎の中にイエス様を、その命をそこにあえて奇跡的なやり方で植え付けることによって、マリアの胎を借りてイエス様はお生まれになるということです。誠に不思議。でもそのイエス様がこの世に現れて私たちをその罪から救ってくださろうとしたのは、じゃあ何でしょう、なぜでしょう。私たちの罪が許されたら、救われたらどうなるのでしょう。それは私たちがもう一度神様としっかりとつながることができるということです。ご自分の民なのに彼らは私を拒む、ご自分の民なのに彼らは私を知らない、ご自分の民なのに彼らは私を捨てて他の方に行ってしまう。神様はどれほどの思いでご自分の民を本当に追い求めていらっしゃることでしょうか。旧約聖書をご覧読んでご覧になる方は、そこに神様の深いイスラエルへの愛が表されているのをご覧になることができると思います。イスラエルはモーセによってエジプトから引き出され、そして約束の地を与えられ、そして何度も何度も神様はそのイスラエルをご自分の民を懐に抱くようにして養って、そして成長させていこうとなさいました。それなのにイスラエルはその神様を捨てて偶像に走り、 何度呼び戻そうと預言者を送り、王を立て、そしてその預言者の働きによってご自分のもとに、ご自分の民を何度呼び戻そうとなさったでしょうか。それでも彼らはその罪によって神様から離れ離れ離れ、神様の愛を裏切り裏切り 裏切り、そしてご自分の神を、主を捨てて離れ去っていってしまった。それが旧約聖書の物語ですよ。その神様の痛み、その神様の悲しみ、それをその問題を解決するために、まさに健康一滴というか、最後の手段というか、神様はこのイエス様をあえてこの特殊なやり方でこの世界にお生まれ なさいました。それはそうでもしてご自分の民をその罪から救って、ご自分ともう一度豊かな関わりを回復しようと、そう決められたからです。神様が私たちに祈れおっしゃるのはそのためです。私は祈祷会、今年はかなりいらっしゃいいらっしゃいいらっしゃいと呼びかけています。でもなかなか多くの方が、集まってくださるわけではない。でも私は祈祷会の記事がですね、聖書の中に、何箇所かこうありますけれども、とても祈祷会の箇所が好きなんですね。使徒の働き4章に教会の最初の祈祷会の記事が出ています。とても印象的な祈祷会の記事です。234ページをご覧ください。この厚い本、使徒の働きの4章の23節からのところに、使徒の働きの中の最初の祈祷会が描かれています。使徒の働き4章23節、ここでペテロとヨハネが、ユダヤ人の指導者たちに捕らえられて、そしてイエス・キリストのことを証ししてはいけない、イエス・キリストのことをもう二度と喋るなと、命令を与えられて、釈放されます。釈放された二人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。脅迫されたんですね。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られたからです。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。知能たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。これがペンテコステ後最初に記録されている祈祷会の様子です。事態は深刻でした。ユダヤ人の指導者たちは彼らを迫害しようとしました。そしてイエス・キリストの名によって語ってはならないと命じ、そしてそのリーダーであるペテロとヨハネを捕らえて、そして尋問して脅迫しました。その後で、彼らはここに集い、そして一つ心になって神様に向かって訴えたんです。この厄介な状況をすべて神様の前に申し上げました。そして申し上げた上でその脅かしを 神様に訴えた後でこう祈りました。29節、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。そして印と不思議な技を行わせてください。 神の御業を私たちのうちに表してくださいと彼らは心一つになって叫びました。するとその集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。私たちはこのように神様と一つになって交わる必要があります。私たちが信仰生活を力を持って前進していくために必要なのは、その神様としっかりと交わる。イエス様はまさにそのためにこの地上においでになりました。私たちの罪を許し、罪から救い、神の子とし、そして神様に向かって大胆に子供となって祈る。その時に神様はその人たちの祈りを本当に聞いてくださって、そしてその祈りに明確に力強く応えてくださいました。その集まっていた場所が古い動き、別にこれみんながブルブルやったわけじゃないんですよ奇跡的な力によってその場所がこう揺れたって言うんですよ。そして一同は聖霊に満たされて神の言葉を大胆に語り始めました。人々が脅迫しようが、人々が、彼らを戒めようが、彼らは決してイエス・キリストの名で証しすることをやめようとしませんでした。大胆に語り出しました。私たちもクリスチャンライフを力強く歩んでいくときに、私たちにまず必要なのは、その神様が私たちをどれほど愛していてくださるかということを知ることです。愛していてくださるからこそ、関心を持っていてくださるからこそ、私たちはその方に訴えるんです。聞いてるか聞いてないか分かんないから祈らないという方あるかもしれません。そんなことはないです。私たちの祈りは本当に一つも漏らさず神様に届いています。神様は熱心に祈りを聞き、そしてその祈りにご自分の御手を持って応えようと今も待っています。そのために弟子たちは一つ心となり、御霊によって結ばれ、そして御霊によって祈りました。聖霊によって祈ったとき、神はその祈りに明確な答えを持って臨み、そして一同の心に勇気と新しい力とイエス様を明かしする力が与えられました。私たちはそのインマヌエルという神様、イエス様のお名前にもう一度注目しなければなりません。私たちはイエス様をインマヌエルとして信じています。その意味は、神は私たちと共におられるということです。この使徒の働きの初代教会の人たちと一緒にいるだけではありません。神は今もインマヌエルとして私たちと共にいてくださいます。いや、その神が共にいるのだということを私たちが体験することなしに、私たちは力強くこの世でイエス・キリストを明かしすることができません。そのために神様はあえてその道を切り開くために、これほどの大きな奇跡を起こしてくださった。まさにインマヌエルの中に神の愛が表されているのだということです。主が我らと共にいますならば、誰が私たちに敵対できようか。私たちは勇気を持って祈り、そしてその祈りによって燃やされて、祈りによって力づけられて、この新しい一週間、イエス・キリストの証を立てていこうではありませんか。お祈りします。天の父よ、あなたはイエス・キリストをこのような不思議不思議なやり方でこの世界にお生まれなさる、お生まれさせなさいました。あなたはその愛によって私たちご自分の民をあなたのものにしようとなさったのです。その愛が私たち罪人である者には本当になかなか実感として理解することが難しいものでありますけれども、 今も変わらず、あなたの愛は私たち一人一人に豊かに注がれていることを感謝いたします。私たちにとってもイエス様はインマヌエルです。私たちと共に神がおられるということを私たちが本当に日々の祈りを持って体験し、そして力を受け、その大きな喜びと与えられた愛によって私たちはあなたを愛していくことができるように、また互いに愛し合っていくことができるように、また滅びつつあるようにあなたの愛を述べ伝えていくことができるように、どうぞその力もあなたからいただくことができますようにお願いいたします。感謝して御手に委ね、愛する主の皆によって祈ります。アーメン。はい、それでは一つ賛美しましょう。賛美歌の529番、ああ嬉しい我が身も主のものとなり。お互いが本当に好みが主のものとなったんだ、本当に心から歌うことができる。主は我らの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世をあがない、私たちを招いて、勲のないまま神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みを、私たちの心に刻みつけようと、主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は、主の身体と血を犯すのである。また、身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。各々帰り見て心に覚える 罪があるならば今ここで深く悔い改めましょう。神にしっかりと心の中で告白し許しを受け取って罪許されたものの感謝と喜びを持ってこの聖餐のテーブルに預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでくださる。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉をお読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのです。お祈りしましょう。恵みと憐れみに富みたも天の父よ、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより、我らの祈りを聞き、御言葉と御霊をもってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿ってこのパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができるように、御子と御霊と共に支配される全能の父に世々限りなく栄光があるように。アーメン。それでは聖餐式の賛美歌を歌いましょう。142番の1節2節を歌って聖餐のテーブルに近づきます。お願いします。信ずる方は前においでください。
招きの言葉。キリストイエスは罪人を救うためこの世に来てくださったという言葉は確かでそのまま受け入れるに至るものであります。主の恵み深いことを味わい知りなさい。分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷を捧げます。慈愛の父よ、あなたは限りない憐れみをもって我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこの式によって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。 私たち主の御体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができるように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に恵みと祝福を我らのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませたまいますように、救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。では先ほどの賛美歌の142番3節以降をやっていきましょう。悲しみという言葉が何度も出てきましたが、悲しみというのは古語では愛のことです。恵みと愛のことですね。はい、それでは、感謝を持って礼拝の献金をいたします。その後主に対する献身と感謝の心を自由に捧げましょう。よろしくお願いします。 では奉献の祈りをお願いいたします。
天のお父様、皆を賛美します。神様、先週1週間無事におられたこと、また今週もこうしてみんなで集まって礼拝から始められること感謝です。神様、どうか私たちが日々あなたの愛を覚えて歩んでいくことができるようにしてください。献身の証としてこの精一杯の献金を捧げました。神様のご用のために教えてください。御手にお委ねし、イエス様のお名前でお祈りいたします。
それでは心合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。では祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何日のものなればない。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝福を持って礼拝を取ります。後も、また世を限りなく豊かにありますように。アーメン。